神の三つのグレートリセット大再構築話金城茂弘
今日は神の三つのグレートリセット。グレートリセットというと、もう偉大なる再構築という意味ですね。人間もこの世界を再構築しようとしています。しかし、神様は永遠の昔から人間が罪を犯し、地球が滅び、しかし神ご自身が最後の時代にグレートリセットなさることを予言しております。最近はもう異常なことが次々起こっております。ローマ教皇フランシス教皇は温暖化現象のゆえにいろんな気候変動が起こって様々な自然災害が次々起こっている。もう世界中で。日本もそうですね。そう。そして、新型コロナ現象、パンデミック、世界大流行となっております。そして、経済が非常に不安定になっているので、この、World Economic Forum といって、世界の経済会議というもので、そして、グレートリセット。世界作り直さなければならないという危機が世界中の人々に起こっております。エネルギー問題、道徳大廃、もう世界中暴動が、この暴動も、デモ、そういうのもパンデミックになっておりますね。そして、平和と安全保障問題。戦争が、第三次世界大戦が起こるんじゃないかという予想になってきています。何かしなければならない。そして水、食料の危機、飢餓の問題、そして格差問題、人種格差問題、貧富の差、これはますますひどくなっていますね。そして避難問題。こういうことで世界を再構築する必要があるということが今、世界中のアジェンダになっております。この、まずは、これは、10月、今月4日に、フランシス教皇が、この、いろいろな宗教の指導者たちを集めて、異宗教間の会議をやったんですね。もういろんな宗教の指導者たちが集まって、どうにかしなければならない。COP26 は、来月あります。で、それに先立って宗教指導者たちが、その世界をグレートリセットするための会議を開いたんですね。読んでみます。信仰と科学、COP26 に向けて、これ後で説明します。COP26 に向けてと呼ばれる信仰指導者との一週間の集会に、参加した。教皇フランシスコと40人の宗教指導者は、共同証書アピール。共同で世界の政府の指導者たちにアピールを出すというんですね。地球を前例のない生態学的危機から救うための危機かつ急進的な計画にコミットするように、世界の政府に呼びかける。ようにしようと決議したんです。教皇はバチカンで一日の会議を主催した。それは参加者への彼の個人的な演説で始まり、 COP26 会議の議長であるアロク・シャーマへの共同アピールの署名と配達であった。署名された共同アピールは、次回の国連気候変動会議、これが COP26 というんですね。で、読まれることになっていると言うんです。で、この COP26 というのは、国連気候変動会議、COP26 とも呼ばれるんですね。で、これが第26回ですから COP26 というんです。で、イギリスが議長国となり、10月31日から11月12日まであるそうです。スコットランドのグラスゴーで開催される予定だそうです。これに、壊れゆく地球に教皇フランシスがキスしてますね。決して地球を壊してはならない。言うんですね。で、母なる地球、かけがえのないこの愛する母なる地球を壊してはならない。グレートリセットしましょうというんです。で、その会議には、宗教指導者たちの会議には、ローマカトリック、プロテスタント、正教会、イスラム教、ユダヤ教、ヒンズー教、シーク教、そして、仏教、儒教、道教、ゾロアスター教、そして、ジャイナ教、代表する指導者たちが集まったと言うんです。そう。これをね、ラウダテシーということで、この地球の、もう、破壊を救うために、地球を救うために、法王が呼びかけた勅令です。で、これを、の、この、議長が宗教指導者たちのあの会議で、その集まった議長が、全員署名して、共同アピールを受け取って、そして、各、政府に、の指導者たちに提供するんです。で、これは要点だけですが、自然は贈り物ですが、それなしでは私たちが存在できない命を与える力でもあります。私たちはお互いに、そして自然界と深く相互依存しています。このつながりは対人的および、世代間の連帯の基礎です。ここ赤いところ気をつけてください。科学者たちは地球を回復するのに、何と言ってますか？あと10年しか残っていないかもしれないと私たちに警告しています。あと10年しか残っていない。聖書の予言に近いですね。そして私たちは開発の物語を変え、新しい種類の経済学を採用する必要があります。新しい形の経済学。今こそ緊急で科学で、過激で責任ある行動の時です。緊急にしなければならない。過激的に行動に移らなければならないと。言ってるんです。そして私たちは政府に対し次のような野心と国際協力を高めるよう呼びかけます。ね、もうね、これはとっても内容はいいことなんです。我々の力でいろんなことを変えて再構築しなければならない。世界各国のリーダーたちは、我々の訴えを聞いてくれということです。これもう時間がないから読みません。金融関係、銀行、投資家、ね、 私たちの教育及び文化機関が関連する科学的洞察を優先してプログラムを実施し、統合的な環境教育を強化し、学生とその家族が自然や他の人々と新しい目で関係するのを支援することを奨励します。建物、土地、車両、その他の資産で完全な持続可能性を達成する。聞きましたね。何回かやりましたね。持続可能なアジェンダ。ね。そう。で、フランシス教皇は二つの勅令を出したことをこの間も言いましたね。二つ。一つは、ラオダテシー。もう一つは、フレテレクトゥーティーという、この、これ内容はね、実に素晴らしいです。素晴らしい。けれども、何を狙いとしているかというと、フランシス教皇から発信してますからね。世界支配。世界は一つになって、世界統一政府を作ろうというのが狙いなんです。で、いろんな、その、会議とか、あるいは、いろんな、この、施設団体がありますが、ここにね、グレッタ・トゥンベリーというあの、16歳の女の子、ね、スイスの、スイスでしたかね。一人から始まって、気候変動をこれ変えないといけないって、一人から始まって全世界に青年たちがその運動に加わってデモをしているんです。国連でもやりましたね、演説を。ね、フランシス教皇にも会いました。そう。COP26。そして、ジョー・バイデン大統領は、その米国気候変動問題担当大統領特使としてジョン・ケリーをあの任命しましたね。そう。で、これは何回もお見せします。もう自然災害指数カーブと言いますが、そう、指数カーブ1970何年代から急にもう自然災害が増加して棒立ちになっていますね。そう。最近のニュースです。これは。秘宝、人類滅亡、第二の大洪水が起こるであろうと可能性があるとローマ教皇が警告したんです。第二の世界大洪水。第一はノアの洪水でしたね。第二の大洪水。けれども、世界、洪水では滅ぼされないと聖書に書いてある。次は火で滅ぼされる。そう。これは、グレタさん。グレタさんね。この国連で演説したとき、私は世界から集まっている指導者に向かって、私はあなた方を許さないと言ったんですね。いつまでもたもたしてるんだと言ってるんですね。そう。その青年たちがあちらこちらでこういう運動をして、そしてイタリアで起こったユーフ第4クライメート青年気候変動活動というのがありまして、そこにセブンステアアドベンチストの青年も加わっているんです。ね。セブンステアアドベンチストもイエズス会主催の会議に加わったりしているということが指摘されています。この人は今のイエズス会の総長の前の日本上智大学におられた、なんていう方だったかな。アドルフ・ニコラスという イエズス会の総長ですね。そう、アドルフ・ニコラス。そう。で、持続可能な、その目標、これ、SDGs と言うんですが、NHK スペシャルでやってました。SDGs 達成目標のためには2030年まであと10年しかないと言うんです。それまで急いで取り込もうと言うんですね。もうこのね、情報がインターネットで次々流されてます。もう詳しいことはここでやりません。時間がないですから。そう。2030年までにいろんな問題、飢餓の問題、ね。そして、いろんな食品廃棄物、格差問題、いろんな問題を、この、改善しなければ、2030年まで、持つだろうかということですね。これね、17の目標があるんです。SDGs、持続可能な目標で。みんないいことばっかりです。ね。プラスチック製品、ゴミを海に捨てないようにしよう。ね。格差をなくしよう。もうみんないいことばっかり。そう。そして、神の国を目指して、アドベンチストライフに、我が教会の、日本教団の公式の雑誌に書いてましたね。神の国の実現を目指して、2030年に向けて世界全体が目指せなければならない17の共通目標を掲げている。そして世界の人々が皆協力して解決していかなければならない。結束しようという。で、セブンステイアドベンチスト教会は、このいい目標のために、SDGs の目標を達成するために、最前線に立つ必要があると書いてます。いいことではあるんですよ。ただし、聖書の予言と合わない。今、ね、もう潜水艦を製造するのに各国々どんどんもっといいもっといい潜水艦製造の競争です。ね。そう。そして北朝鮮から今年も日本向けてミサイル飛ばされましたね。問題になりましたね。そしてこの4種類のミサイルが飛ばされた。で、それはね、日本の海域超えたというんです。しかも、ミサイル飛ばしたらこうやって落ちていたものが、今はね、こうやって、こういうふうな波を打って、どういうふうに、このミサイルが日本に落とされるかわからないと言って、戦々恐々としている状態です。そう。グレートリセットに、が起こす資本主義の大転換。この資本主義という言葉に気をつけてくださいね。で、ダボス会議で世界経済フォーラムのアジェンダ、グレートリセットやるっていうんですね。で、バイデン大統領は目指しているのは新しい資本主義。最近聞いたことありますね。ニュースで。岸田総理になりました、日本。彼の言葉に、新しい資本主義の実現へと書いて。面白いね。そして、このダボス会議、これを創設した人の名前は、経済学者でクラウス・シュワブというスイスの人です。この人もイエズス会。そして 米国大統領もイエズス会、フランシスコ教皇も大統領、イエズス会。何か、非常な違和感を感じませんか、皆さん。各時代の大総統に書いている通りのことが、今、グレートリセット、新世界秩序に向かって動いているということです。で、これは、ビガーノ大司教といって、保守派の法王に次ぐ大司教ですが、トランプ大統領に何度も手紙を出し、バノンとのインタビューで明確に、The Great Reset は従来の世界秩序を覆すためだったんです。全く新しい偉大な、この世界にしなければならないというんです。面白いね。神様が作られた宇宙、星、空、海、陸、これ人間がね、国々、国境、地域、これはどこどこに属するものだ。ね、決めて。海も、どこどこは北朝鮮のもの、どこどこは中国のものとか言って喧嘩してるんでしょ？ね、そしても恐ろしい超音速の飛行機が飛ばされている。海域領域、空域領域というのかな。そしてまあ宇宙域ということにもつながるかもしれない。というのは宇宙に今旅行できるようになった。宇宙に。何十万かドルか出して。ね。だから、そのうち宇宙もこっちからこっちはアメリカのもの、こっちからこっちは中国のものとか言って、また領域を決めるかもしれない。おかしな世の中になってまいりましたね。だまあ、これはね、世の中で起こっていること皆さん、新聞や、それから、テレビや、それから、インターネットでよく出てますから、見てみてください。残る時間。これはね、人間が、賢い人間、指導者たちが集まって、そして、新世界秩序を作るために、グレートリセットする。これは、聖書によると、不可能。一時、国際連盟、国際連合みたいに一時同盟するかも知りませんが、必ず失敗に終わります。そう。この世界の人類の人々がね、心が、欲がなくならないと、世界政府、続かないはずです。ビリー・グラハムはね、世界最高の道徳者は、ローマ法王であると言った。あのプロテスタントの世界第一の伝道者、ビリー・グラハムが、世界最高の道徳者。ローマ法であると言ったんですね。聖書を見ると、ダニエル書2章に2回、8章に1回、神様は、神様の新しい世界を人間に作らせない。人間がやる方策によって、欲深い人間がどんな同盟、どんな、この、法律を作っても、決して成り立たないというのが、聖書の言です。人手によらずに、神様は、神ご自身の国を建てられる。3回使ってますね。2章の34、2章の45、 人手によらずに、どういう言葉、どういう意味かというと、人間の方策によっては、どんなにやっても永遠の国、平和な国はできないということです。八章の二十五節、人手によらずに、ですから人手によらずに、人手によらずに、神ご自身が永遠の平和の国を打ち立てると言うんです。このね、黙示録11の18節を見ると、諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表されました。そして死人を裁き、あなたのしもべなる預言者聖と小さき者も、大いなる者もすべて皆を恐れる者たちに報いを与え、赤いところ、赤い字を、地を滅ぼす者どもを滅ぼすとき、滅ぼして、くださる時が来ました。つまりね、人間が、人間の住むように作られた、神が作られた人地球環境を滅ぼして壊していくという。その地球を滅ぼす者どもを神様が滅ぼされる時が来るというんです。で、ここで、今日のテーマ、神の三つのグレートリセット。まあこれ地球環境でね、これ消してください、これはね。神様の三つのグレートリセット、再構築。なぜかというと、三つの分野にわたってグレートリセットのことを考えます。一つは、人間が住む地球環境。のグレートリセット。このことが黙示録の21章と22章にいつどのようにして神様が永遠の平和の国を打ち立てるかということが書いてあります。本当はイザヤ書のあれ45章でしたか35章でしたかね。この地球は小さいけれどもね、人の住まいとして作られたと書いてある。そう。で、実際、神様がこの地球を作られてた時、甚だ良かったと言って満足なさった。完全な環境の地球であったんですね。しかし、人間の欲が今や地球を次々破壊しつつある。人間の知恵、技術、この能力は神が与えた能力だったけれども、いろんなものを発見し発明して、良いことにも使われるんだが、原子爆弾としてアインシュタインが発見したあの相対性原理が長崎、広島に恐ろしい被害を与えました。今各国のミサイル、核兵器製造の競争がありますね。核兵器、これを軍拡競争とも言います。北朝鮮からミサイルが飛ばされてくるもんだから、日本政府も考え出してる。ミサイルを持たなければならないんじゃないか。ね、戦争するためではなくて、向こうから敵から撃ち込まれたら、これを防衛するためのミサイルを持つ必要があると、だんだんそれが協議されるようになってますね。で、地球環境はいつグレートリセットされるかというと、いつですか？いつ？来月 COP26 の時、 あるいはこの2030年後に、聖書によると、キリストが王の王、主の主としてこの地上に再臨なさって、あと、キリストの再臨のあと、そして千年期の後に、神様のグレートリセットが成就するんです。黙示録21章のちょっとここだけ読んでみましょう。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の地と、天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都は新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように容姿を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。天から新しい世界が下ってくるって言うんですね。御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にまして、人の目から目を、涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも、叫びも、痛みも、ない。先のものは、すでに過ぎ去ったからである。アメリカの UN、国連で、新世界秩序が作り出されるのではないです。あるいはバチカンでもない。天から新天、新地が、新しい世界が降りてくるというんですね。御座にいます方が言われた、見よ。私はすべてのものを新たにする。これは信ずべきか？このフェイクニュース、嘘が多い、この世界において、聖書は、これは、これらの言葉は信ずべきであり、誠であるって言うんです。真実であるって言うんですね。そう。ですから、地球環境はいつグレートリセットされるかというと、千年期の後、天から火と硫黄が降ってきて、この古い地球は全部焼き滅ぼされて、新天、新地が作られる。地球環境はね。はい。で、次は、2番目で考えたいのは、人間の体はいつグレートリセットされるか。みんな人間、病気にならなくてもね、だんだんだんだん、死に向かっていく。パウロとペテロは、この建物、これ建物、私という個人が住んでいる建物、住まいという言葉を使っています。だんだん壊れていくという表現しています。壊れていく。いつ私たちは、の体はグレートリセットされるかというと、キリストの再臨の時です。コリント第一の手紙15章、コリント第一の手紙、テサロニケ第一の手紙4章、有名な言葉ですね。キリストの再臨の時にどんなことが起こるか。この素晴らしい祝福に満ちたキリストの再臨。これを有名な内村鑑三も、内村鑑三に影響を受けた東大総長の南原茂先生も、その後の柳原忠夫先生も、このことを非常に強く信じていた方です。もう、この世の人間の技は全く平和を作り出すことはできないとはっきり言いましたね。これ一つ読んでみましょうね。 コリント第一の手紙15章の51節。耳にタコができるくらい、これは読まれる。クリスチャンが死ぬとき、しばしの眠りにつくと聖書は教えている。ね、聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げよ。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに。これ新改訳ですから。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものに着なければならない。死ぬものは必ず不死、死なないものを着る。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれて死。だと記されている御言葉が実現、成就すると書いてます。この不死という言葉は口語訳には書いてません。朽ちないもの、永遠に朽ちないものを切る。不死という言葉は新改訳聖書に書いてるんですね。だから地球環境はキリストの再臨の後千年期、それ終わって後、グレートリセットされる。ね。そして体はイエス・キリストの再臨の時に、たちまち一瞬にしてグレートリセットされる。では、私たちの心はどうでしょうか。いつ私たちの心はリセットされるんでしょうか。キリストの再臨の前にです。心は。ある人たちは私たちの教会でさえね、再臨まではグレートリセットされない。罪がまだ残っていると言っている学者たちもいます。再臨の前、恩恵感が終了する前に、すなわち、我らの憐れみ深い大祭司が天の至聖所で最後の取りなしをしておられる間に、我々の心がグレートリセット、再構築される。再構築されるというのはどういう意味かというと、アダムが罪を犯す前の罪のない状態に再構築される。これ皆さん、セブンスデーアドベンチストはしっかりと覚えていなければ、セブンスデーアドベンチストの教理の真髄を、つまり土台を、大黒柱を、基礎を壊してしまうことになるんですね。エペソ5章の27節、キリストの再臨を迎える人たちは、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿になると約束されている。ダニエル8の14、再臨の前に神の住まいである聖所が、完全に清められる。これ、レビ記の16章の30節にそう書いてある。大聖堂下巻の396ページ、7ページ、ね。イエス様に罪がなかったように、欲がなかったように、キリストの再臨を迎える人たちは、罪のない状態になると、はっきり書いてある。はっきり。アダムが罪を犯す前の罪なき状態にグレートリセットされる。その時は、キリストの再臨の時じゃない。その前に、キリストが大祭司として 私たちのために取りなしをしておられる間に、私たちの心からすべての罪を取りなす働きをしておられる。これができなければ、この二つのグレートリセットも、体も肉体も、地球環境もグレートリセットすることはおできにならない。罪のある人間が、新世界に住むことはありえないですよね。そう。私たちを救い得るお方は、あるいはこの地球を元の状態にグレートリセットすることのできるお方は、使徒行伝4章の12節、イエス・キリスト以外に、神であり人であられるお方以外に、天下の誰も我々を救い得る名はいないと書いてますね。キリストの贖罪、十字架と全能の中保者の働きによってグレートリセットされて、人間は再び創造主の宮となる。なんと素晴らしい、なんと素晴らしい創造主でしょう。贖い主でしょう。非常に大好きな主のしもべのエレン・ホワイトの言葉があります。イエスの死はただ罪の許しだけでは、許しを与えるだけではありません。彼が無限の犠牲を払ったのは罪が取り除かれるためだけではありません。次。あまり聞いたことのない言葉だと思います。人間の本性が回復され、再美化され、再美化というのは、ビューティファイ。もう一度、エデンの園のアダムとエヴァ、罪を犯す前の、あの美しさに、リビューティファイ。再美化される。そして、破滅からの再構築という言葉を使っている。再構築。これ人間の心がね、再構築されるということ。これは、もう、偉大な創造主以外になすことの、この、それ以外にありませんね。大奇跡です。グレートリセット。そして神様の臨在にふさわしいものとなるためなのですと書いてあります。こういう、人間の英知を結集した国々の指導者たち、あらゆる科学者、政治家たち、あらゆる学問をやっている人たちが集まって、この地球をグレートリセットするということは、これは確実な聖書の予言によるとあり得ないことです。で、この素晴らしい神様のね、罪だらけの私たちを罪からそのイエス様の血をもって罪を許し、罪から清め、罪から解放し、そして私たちの心をグレートリセットして、自己犠牲の神の愛の律法を書き記す。これ、新しい契約というんですね。新しい契約。この素晴らしい死も痛みも叫びも悩みも涙もない、病もない、 永遠の御国が近い将来成就するんです。サタンはその前に偽のグレートリセットをやろうとする。この永遠の御国に何があっても、皆さん、どんな苦しみがあってもね、行こうではありませんか。そのためにイエス・キリスト、万物を作られたお方、見える見えもの見えないもの、一切のものを作られたお方が、馬小屋で生まれて、罪のない生涯を送られて、何の罪もないのに私たちの身代わりとなって死んでくださったお方が、あの十字架で散々悪いことをして、十字架につけられたあの強盗が言った。主よ、あなたが御国の権威を持っておいでになるとき、私を覚えてください。そう。あの言葉は一般キリスト教会で教えられているように、信じている人はすぐ死んだら天国行ったりするとか、あるいは悪い人はすぐ地獄に行くとかいうことは、全然あの言葉に見出すことできませんね。御国の権威を持っておいでになるとき、パラダイスに入るんです。はっきりしてます。だから、その主イエスの、この、超人間的な苦しみで、私たちの身代わりとなって、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまえしという、天父からの永遠の離反、それを我々の代わりに経験なさった第二の死を経験なさった。そして私たちに素晴らしい永遠の御国を与えてくださる。まあこれは何回もね話したことだけれども、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、どうしてもこの令和を話したい。都の離れ島に、伊良部島というのがある。義理の兄と、私たちの家族は、都に伝道に行ったとき、伊良部島にも伝道に行きました。1ヶ月間ね、毎日伝道講演会やった。そして、一ヶ月終わると。いよいよ終わる。明日で終わるという時に、講演会に出席していたご婦人が、嘉手納松さんという人のところに行った。松さん。嘉手納松さんのことね。松、素晴らしいお話がね、講演会であるよ。もう最後だけれども行ってみないと言われた。嘉手納松さんはちょうどその頃とても悩んでいたんです。どうしてかというと、ご主人はね、天皇に伊良部島の馬を献上したことのある人だった。財産たくさん持って、田畑を持っていた。その人が脳梗塞で倒れて起きることができない。もろもろもろもろとしか言えない。そして、長男二人第二次世界大戦で亡くした有能な青年、息子たち。そして自分は太りすぎて関節リウマチ。歩けないんです。あの財産が。で、その友達からそのニュースを聞かされて、素晴らしいお話があるよと聞かされて、その時ね、沖縄の方の、この窓を開いてね、神様 神様っていらっしゃるんですか？なんで私は豊かよいして、財産を売っては豊かよいして、何万円と払って、一つも良くならない。平安がない。なんで私の家族にだけこんな災いが与えられるんですか？神様いらっしゃるんですか？その時、友達のご婦人がニュースを持ってきたんです。行ってみたいという気持ちが起こって、その次の夜の講演会に行くようになりました。もう関節リウマチで体重がものすごくありますから、そしてもう石垣を伝わって汗をかきながらずっと行った。行ったらね、みんなで賛美歌歌ってる。講演会が始まろうとしてる。慈しみ深き友なるイエスは、世の友我らを捨て去る友、いたわりたまわん、慈しみ深き友なるイエス。その賛美歌みんなで歌ってるんです。で、その次の賛美歌、恵みの光は我が雪に悩む、闇地を照らしてみせり、神は愛なり。神は愛なり。これが繰り返される賛美歌、聞いてる途中、涙が滝のごとく流れてきた。今までユタに言われたのは、あなたの祖先に何か悪いことがあったから、あるいはあなた自身何か悪いことがあった、こうあってこういうたたりが、災いがあるんだ。と言われて、ユタが用意していた。しかし、神は愛なりと。我らも愛せん、愛なる神をとみんな歌ってるんです。もう泣けてしょうがなかった。集会は終わりました。牧師に、私の義理の姉に、みんな握手をして、先生ありがとうございました。私は一ヶ月間話、もう聞き損なった。ですから先生、私のうちで、聖書研究してくださいますか？お願いした。喜んでやることになった。そして毎週一回、その聖書研究に行くようになった。都から伊良部島に行くまで、サバニーで行くんです。波に飲まれ込ます、そうな。そういうところに行って、聖書研究した。その聖書研究してね、本当に真理と神の慈愛に触れてバプテスマを受けてグレートリセットして、そしてイエス様の弟子になりたい決心をした。で、海でバプテスマを受けたとき、もうええ踊りながらね、海から上がってきたんです。そしてもうあの時のオルガンは足で踏んでオルガンを弾くんです。オルガンを買って賛美歌を習って、一本一本指で賛美歌を練習して、賛美歌弾けるようになった。そして、自分のご主人、寝たっきりです。おじいというのは自分のご主人。素晴らしいね。この聖書という本を読んでみると、素晴らしい神様がいらっしゃるよ。神様は愛の神様だってよ。そして素晴らしいことを私たちに備えていらっしゃる。永遠の御国。そんなことを聞いたことをね、話すんです。で、話してやったら聞いてるんです。で、ある時ね、松さんは、おじい、もう本気になって、真剣になって、おじい、天国に行かない？私は天国に行くよ。もう死も痛みも病気もない。おじいも一緒に行かない？私はおじいと一緒に永遠に暮らしたい。 行かないと言ったらね、何も言葉が出ないご主人がうなずいたんです。そこでバプテスも受けることできないから牧師を呼んで信仰を告白して、そしてクリスチャンになりました。そんな素晴らしいその贖いの救いの物語を聞いて黙っていられなかったんですね。そしてずっと聖書研究を続けました。慈しみと憐れみに富んでおられるお父様、そんなにも大きな犠牲を払ってこの小さな地球に住む小さな私たち、しかも罪人である私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださいました。この大きな愛にただただ心から感謝を持って応える以外にありません。この世の富、この世の美しさ、地位、財産、名誉、何の魅力もありません。モーセたちが、生徒たちが望んだように、見えない現実を見て神の確実な御言葉を信じて、永遠の御国を待っていたように、私たちもその御国を待ち望んでいます。このやがて実現する永遠の御国、それまでの巡礼の旅を、一人一人の旅を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。